年も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、友です。
前です。
明けまして、おめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もですね、三国志を楽しく読んでいきたいと思います。
はーい。あら、もうちょっと。
そうですね、もう本当にもう、ラストが見えてきましたので。
はい。
さあ、そんな、お正月からなんですけれども。
はい。
締め切った三国の勝者、
はい、
皆さん気になっていると思いますが、この勝、そうですね、この水死の巻が終わった段階での振り返り会で、はい、扱っていきたいと思いますので、
発表しようと思います。もうちょっとお待ちください。
はい、では今週もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。
彼女に三国志を話し始めたら
止まらなくなったんだが、では早速あらすじに入っていきます。今回は、歩く木獣、刀工板、戦車と地雷に触れていきます。まず歩く木獣なんですけれども、前回のあらすじの中で目録王に助けを求めに行った大来がですね、はい、見事援軍の約束を取り付けて帰ってきます。目録王はですね、白い象に乗って3万の大軍を連れてやってきます。
ああ、すごいね、象に乗って3万。
しかもその3万の大軍の中には、戦闘近い猛獣も含まれてるんですよ。
兵士として使ってるってことね。
そうです、そうです、そうです。で、この目録群はですね、全体的に黒いんですよね。
全体的
に。色黒の兵士たちが、猛獣たちを引きつけながらやってくるので、この異様な光景に食群はひるみます。
そっか、日焼けしてるのか。
そうです。で、この猛獣にやられまして、大敗を喫します。ただですね、孔明はですね、その敗戦を聞きながらですね、笑っているんですよ。はっはっはっは。もうですね、なんかちょっとどことなく人事なんですよね。で、ああ、そういえば昔本で読んだよと。南蛮には猛獣を扱う戦法があるってのは聞いてたなと。でも大丈夫。備えをしているから驚くことはないよと言いまして、それは蜀からわざわざ運んできた20台の車のそのうち10台のことでした。この10台の車、これですね、車輪がついた木彫りの怪獣を翌日使います。
お祭りの出汁みたいなイメージなんですけど。
あー、なるほどなるほど。でもそんなイメージかもしれないですね。前日勝った南蛮軍はですね、翌日再度攻め込んできます。で、孔明自ら戦時に出まして、で、目録王に見つかります。で、目録王が、おう、孔明を見つけたっていうことで襲いかかるんですけども、この日、孔明の周りの歩兵部隊は、なんと蜀の精鋭部隊が歩兵のふりをしてまして、その精鋭部隊に目録をやられてしまいます。この時ですね、象を狙うんじゃなく、目録を本人を狙えっていうことで、象から目録を落ちて死んでしまいます。
ああ、なくなっちゃうんだ。
で、昨日、猛獣たちあんなに活躍して、戦場で食兵をむさぼり食ってたんですけれども、今回はですね、この木彫りの怪獣たちは大活躍。これ、中に人が入ってまして、縦横無尽に戦場を駆け回りながら火を吐き、異様な方向を上げて走り回るもんですから、
怖い。
猛獣たちはびっくりしますし、それどころか、南蛮の目録王の部下たちもびっくりしまして逃げ出しまして、その勢いのまま孔明軍は、孟獲の王宮を占領しまして、孟獲一族を捕まえます。
じゃあ捕まった。
ここでですね、孔明はですね、もう、やれるだけやってみろということで、また、猛獲を逃がします。
ちょっと捕まえる必要なくないもん。
はい、もうね、捕まえて、もうキャッチ&リリースを徹底しております。この漁場を守りましょう。 で、次が、投降番なんですけども、
はい、
毛角たちは、ついに国を失いましたので、
うん。
ウカ国というところのゴツトツコツを頼ることにします。
あ、出た。
ゴツトツコツは、五穀を食べず、生の猛獣を食べ、鱗が生えている大男でした。さらに、この部下の3万の投降軍がいまして、この投降軍は、この地域では最強。負け知らず。山富士の鶴を油に浸し、編み込んだ鎧を着た軍で、この鎧は水も刀も矢も通さず、軽くて水にも浮くという優れものでした。
はい。
ゴツとツコツはですね、毛角の助けてくれっていう申し出を心よく受け入れます。毛角の敗残兵たちもですね、ゾロゾロゾロゾロと集まってきまして、投降軍3万に、その南蛮軍たちの敗残兵が集まって10万の大軍になります。蜀軍と南蛮軍が川のほとりでぶつかります。蜀の先鋒義援なんですけども、矢も刀も通らない投降軍に大敗を喫します。で、孔明が南蛮師匠図を書いた部下にですね、尋ねますと、その部下はですね、いや、投降軍は強いですと。また、あいつらなんか半分獣みたいな連中ですし、そもそもこの辺り占領する価値もないので、もう引き上げましょうと進言します。しかし孔明はここでやめては今までの苦労が無駄になると引き上げません。ここで孔明は、先ほど20代のうち10代使ってましたけども、もう10代の車、をですね、秘密兵器を使って、ゴツトツコツを倒すことにします。
うん。
義援を再度先方にしまして、15日間で15回負けて、7箇所の陣地を捨てながら醜く逃げてきなさいと命令します。
うん。
南蛮軍が攻め寄せてきますので、義援は作戦通り負けて引きますが、ゴツトツコツ、毛角と違って慎重なんですよ。
あ、意外。
あまり深追いはしません。
うん、
ただ義援も逃げ方が上手なんですよね。やっぱりこう相手を引き寄せるためには何度も何度も負けて、しかも負け方もどんどんどんどんずるずるずるずる負けていくように見せると。
うん、
で次がまあ戦車と地雷なんですけども、
はい、
ある日ゴツとツコツ自ら指揮を取って攻めてきた時に作戦通り今日も引きます。
うん、
で。そろそろ、蜀軍負け癖がついたなと見たゴツトツコツは、今日は追撃することとします、
うん。
追いかけた先は谷間になってまして、その谷間に入っていきますと、なんと蜀軍の残した車のついた箱がですね、うん、たくさん残されています。
うん、
で、ゴツトツコツは、あ、蜀は焦って、この谷間に物資を残したまま逃げ出したぞと、その箱を谷から引きずり出して持って帰ろうとするんですが、
はい、
持って帰ろうとするときに、上から岩が降ってきて出口を塞がれてしまいます。
ああ、罠。
ゴツとツコツ驚いたんですけども、そのとき、一つの車が火を吹きまして、で、地面にも火薬が埋まってましたので、地面も大爆発します。
うん、
で、この谷がですね、一つこう囲われて、まるで中華鍋のようにですね、
うん、
この谷間一面がですね、大量の火薬で燃えまして、ゴツとツコツ、この中で焼け死んでしまいます。そして谷間全体が燃える中、ウカ国の投降軍、この投降は油を染み込ませていますので、火に弱くてですね、3万の兵隊もことごとく焼け死にます。孔明、この光景を見ながらですね、
うん、
こんなに殺戮をした私は、きっと早死にするだろうと涙を流します。
ああ、なんかよかった、ちょっと、これで笑ってたらどうしようって思った。
まあちょっとね、サイコパスかサイコパスじゃないかのギリギリのラインでしたかね。
うん、
そして毛角はですね、ゴツとツコツが勝ちに勝って追いかけてると思ってますので、
うんうん、
この焼け死んだことを知らない毛角は、前線の南蛮軍から、あの、ゴツとツコツさん前行ってますよっていうことで、迎えに来たんで、よし、じゃあ僕らも行くよっていうことで、谷を目指すんですけども、 谷に着きそうな時に、あらっと、これちょっと形勢変わってるねとか気づきまして、で、そこで食軍に囲まれまして逃げ出しますが、また孔明に遭遇しまして、気を失うところでこの章が終わります。
気を失うのは何かあったんですか？
はい、もう動転しました。
ああ、そうですね。
孔明だーってなって、動転のあまり気を失っております。今回のあらすじは以上です。
はーい。なんか読んでおきます。面白そう。
はい、お願いします。
はーい。
エンディングです。今回は、うん、南蛮軍最強の男、はい、ゴツトツコツの、最後について触れていきました。
最後というか、まあ、出てきて最後だったね。
はい。南蛮軍出てきては負けて、出てきては負けてっていう感じなので、まあ、そうですね。あまり思い入れが深くなる前に死んでしまいます。
そうね、猛角さんだけかな。
そうですね。はい。うん、さあ、そんな猛角さん捕まりましたけども、どうなってしまうのか。はい、これからも楽しみにしてください。
はい。
では、メールアドレスをお願いします。
はい。皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。Gmail です。数字で359、アルファベットで DAGA、三国だが、@gmail.com。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。Twitter をされている方は DM でも結構です。感想は、ハッシュタグ、三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。お待ちしております。
すごい。久しぶりに言ったのにちゃんと言えましたね。
いや、何年言ってると思ってるんですか、これ。
確かにちょっとのブランクじゃ全然忘れないと。よかった、よかった。よかった、同時ない。あ、よかった、よかった。すごいですね。鉄の女ですね。
サ
ッチャーみたいな。ああ、はいはい、ではですね。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。
Bye-bye.